京都産業大学、
サギタリウスアワ
ー、京産原車カフェ。
10月10日月曜日、時刻は午後7時を回りました。ラジオミックス京都メインスタジオよりお送りします、サギタリウスアワー京産原車カフェ。本日もよろしくお願いいたします。この時間は京都産業大学の現代社会学部脇浜ゼミの学生が生放送でお送りしていきます。本日のパーソナリティは3年の松下ゆり子と、
同じく3年の岡田龍樹です。
よろしくお願いします。
脇浜ゼミはメディアの形が日々変化多様化していく中で、あらゆる表現手段で情報を届けるマルチプラットフォームストーリーテリングをテーマに活動しています。こちらの放送はラジオ無料配信アプリリッスンラジオで配信中です。アプリを入れてもらうと全国からこちらの放送を聞くことができます。
そしてこの番組ではラジオ放送と同時に脇浜ゼミの YouTube チャンネル脇浜メディアラボにて生配信も行っています。 YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。 YouTube 配信は YouTube で脇浜メディアラボと検索していただくと視聴していただけます。お好きな方法で聞いていただければと思います。
はい、もういよいよね、4期生初めての原車カフェ、
いやそうです、ね、
スタートということで、
はい、
いやもうなんか最近3期生の最後の放送聞いたんやけどな、はい、みたいな感じですけど ね、
そうですね、
本当に時間はあっという間というかね、はい、
ちょっとねドキドキしてるんですけどね、楽しんでいければと思ってます、はい、も
うね、記念すべき先頭打者ですからね、
はい、そうですね、
はい、ということなんですが、我々パーソナリティね、やっぱ先頭を飾るということで、はい、どっちも10月誕生日のコンビということで、
はい、私がね10月7日で、先週の金曜日に誕生日迎えまして、
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、でまあ、僕がね、はい、もうちょうど来週の月曜日17日に、まあ、誕生日ということ で、
ね、はい、
まあ、ねリスナーの皆様ぜひ誕生日プレゼントお待ちしております。
あ、そうですね、ありがとうございます。
はい、ということで、はい、ぜひね皆さん誕生日コンビよろしくお願いします、
はい、お祝いムードでやっていきましょう。はい、はい、本日の番組コーナーは京都秋の味覚満喫旅、先取り読書の秋、そして3年ぶり開催高山祭の魅力発見コーナーの順でお送りします。
はい、ボリューミーですがぜひね楽しめる放送となっておりますので、はい、最後まで見ていってください、
はい、
番組放送中のコメントもどんどん募集していますので、ツイッターでハッシュタグ京産原車カフェをつけてコメントもお願いいたします。またラジオミックス京都公式サイトのお問い合わせフォームからメッセージやリクエストなども受け付けています。たくさんのメッセージお待ちしています。
はい、そして脇浜メディアラボのツイッター、インスタグラムでも取材の様子や写真をアップしています。アカウントは全部小文字で@脇浜ML@脇浜ML と検索していただくと出てきます。ぜひチェックお願いします。
お願いします。
それでは本日の放送もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お送りしました曲はスミカでアンサーでした。ラジオミックス京都からお送りしていますサギタリウスアワー京産原車カフェ、パーソナリティの松下ゆり子と
岡田龍樹です。さてここからの時間は一つ目のコーナーに早速参りましょう、
はい、
題して京都秋の味覚満喫旅。
イエーイ、
はい、秋といえば食欲の秋、
はい、
美味しいものを食べに行きたくなる季節ですよね。いや、
そうですね。
そこで私たちがラジオミックス京都の放送エリア内で気になった京都の秋の味覚をピックアップして紹介しようというコーナーになります、
はい、
ということで秋の味覚といえば松下さんはどんなものが思い浮かびますか？
そうですね、私の家は秋になったらよくかぼちゃが出てきますね。
かぼちゃ、
はい、
あ、まあハロウィンも、
そうですね、美味しいですね。
僕はやはり母が、はい、まあ、毎年サンマをね焼いてくれた記憶があります。
いや、もう秋の味覚といえばですよね。
はい、もうねめちゃくちゃ美味しかった思い出があるんですが、
はい、
今回はその中でも栗モンブランをピックアップして紹介させていただきます、
はい、
そして今回、紹介していただくお店の方はザ・ニコルという上京区堀川商店街の下長者通りの近くにあるお店です。 ということでね、
はい、そうですね、はい、実は私たちこちらのお店に取材に行ってきました、はい、岡田くんどうでしたか。
いや、まあ、取材っていうのも結構初めての経験だったので、うんまあ、めちゃくちゃ緊張してて、はい、まあ、道中大丈夫かなみたいな。いや、
そうですね、は
い、
めちゃめちゃドキドキしてましたね。
それこそ怒られたらどうしようみたいなそんな、ね、適度な緊張も持ちながら、はい、まあ、向かったんですけど、はい、松下さんはどうでしたこの取材。
いや、そうですね、私も正直めっちゃ緊張してたんですけど、はい、まずお店についてもうその開けた瞬間の雰囲気がもうすごくほっこりしてて。
いや、そうですよ、本当に
そうですね、もうすごくね、店主の方も優しくて、うん、リラックスしていい取材ができたかなと思ってます。
そうですよね、本当にもうなんかザおしゃれというか、
はい、もうね、すごくねほっこりする空間で、
はい、なんかもう入った瞬間に緊張感溶けたというか、うん、いや
本当にね、そうでしたね、
和やかなムードに包まれてて、はい、あ、もうなんか入った瞬間、あ、絶対いいお店やなっていうい
や、そうですね、はい、思いましたね。
雰囲気がやっぱ素晴らしく、はい、まあ、漂ってきてましたよね、うん、でやっぱこうゲージにもねすごい並んでましたけど、うん、スイーツとかね
美味しそうで
したね。全部美味しそう、
全部美味しそう、ほんまに、
はい、まずその入る前の看板見て、うん、全部これ食べたいなみたいな。
もうなんかね相談してましたね、みんなで何食べる、はい、みたいな。
昼ご飯食べてなかったんで。
あ、そうですね、
はい、まあ、モンブランとは言いつつ、いや、はい、カレーもあるやんみたいな。
そうですね、はい、本当にいろんなメニューがあってね、そのモンブラン今回紹介させていただくんですけど ね、 そうなんですよね、はい、いろんなメニューもありましたね、
はい、ということで、はい、まあ、ではね、早速ちょっとモンブランの紹介の方に移っていきたいと思うんですが、はいはい、こちらのお店のモンブラン、まあ、五感モンブランと呼ばれているんですが、はい、まあ、全てがちょっと新感覚のなんかモンブランで、なんか初体験と言いますかね、
は
い、
そうですね、はい、なんかメレンゲがまあベースになってるんですけど、普通の私が今まで食べてきたのだとスポンジが多かったんですけど、
そうですね、
まあ、そうじゃなくてメレンゲで、もうそれがまずサクサクっていう食感で、うん、それも面白かったですし、
はい、
まあ、その上に抹茶アイスが乗ってたんです。
いや、そうですね、乗ってましたね、
はい、で抹茶アイスっていうと私結構苦めのイメージあったんですけど、
はい、
そうじゃなくて、もう素材のお茶の味をこう生かした、
うん、
こう抹茶アイスになってて、
はい、
まあ、それがねまた口の中で溶けて、もう本当にもう、おー、おいしいみたいな感じになってたんですけど、はい、そうですね、あとはですね、
うん、
まあ、そのモンブランの上に栗が乗ってて、うんうん、でっかい栗がポンポンって乗ってて、はい、その栗もあの栗の美味しそのそのままの美味しさもいただけたりとか、はい、それでね、私が一番何がびっくりしたかっていうと、
はいはい、
あの口に入れた瞬間にこう、うん、オレンジピールの味がね広がりましたよね。
ありますあります、あります、あります。
そうなんですよ、うん、いや、それがなんかこうモンブラン重くならずさっぱり食べれて、
はい、
でそのオレンジピールの味がしますよねっていう話を店主の方にしたんですけど、はい、そしたらその店主の方がイタリア料理を食べに行った時に、うんうんうん、食後のデザートにそのオレンジピールが使われてたってことで、
すごい
ですね、もうそれでお店をこのモンブランにもこう入れてみようっていう、こう、ね、考えでこうやられて。
すごいですよね、こうイタリア料理がヒントをもらうというか、うん、いや、
そうですよね、
いや、なんかすごい、やっぱどこにでもヒント転がってるんやなっていうのは感じつつ、まあ、僕自身も食べさせていただいて、
うんうん、
それこそさっき松下さん言ってました、はい、あのやっぱこうサクサクというか、
うんうん、
これやっぱスポンジのイメージだったんで、
そうですよね、
食べた瞬間めちゃくちゃサクサクしてて、うん、食感で上はすごいやっぱりクリーミーで柔らかいんですけど、うんうん、いや、ね、っていう感覚と、まあね、あの店主の堀口さんが、うんうん、日本一のモンブランを目指しているとおっしゃってたんですが、です、ね、僕はもう食べた瞬間日本一って、いや僕の中で本当に、
ね、びっくりしましたね、食べた瞬間、はい、止まりましたもん私、え、何これみたいな、
めっちゃ美味しいみたいな
美味しくてもう止まっちゃって、
はい、
私はね個人的にモンブランこう苦めのイメージ、うん、大人の味みたいな感じのイメージがあったんですけど、その概念がこう180度変わって、
そうです、はい、
なんかもうね、な全世代子供から大人まで、
う
ん、もう全然楽しめるモンブランの味で、まあ、口に入れた瞬間からこう最後口の中からなくなるまでがもう全て新しい食感で感覚でみたいな感じで、もう食べてて面白かったですね。
いや、僕も 逆にモンブラン甘いっていうイメージはあったんですけど、まあ、食べて実際にその甘さもあり、
うん、
でも程よい苦さもあり、さらにその爽やかさもあって、まあ、さっきあの松下さんはちょっと苦いイメージって言ってたので、僕は甘いっていう、まあ、イメージ2人とも違うんですけど、
そう、甘いイメージ
だったんですね。その2人がもうこんだけ押すってことはもう全タイプいけるんで、これ、
いや、そうですよね、
はい、もう万人受け間違いなしという最強のモンブランだったんですが、 からの、はい、店主の、ね、堀口さんも、まあ、素晴らしいお人柄というか。いや
そうなんですよね、はい、その食べる前に、ね、ちょっとインタビューさせていただいて、はい、お話いろいろ聞かせてもらったんですよね、
はいはい、ということですごいその、はい、店主の堀口さんの、まあ、ありがたいお話を聞かせていただいて、まあ、すごい様々な、ね、お話をいただいたと思うんですが、
うんそうですね、
松下さんは特になんかこの話印象に残ったなみたいなことありますか。
そうですね、はい、もう本当にいろんな話していただいて、うんうんうん、もう全て言いたいんですけど、まあ、特に印象に残ったのが2つあって、
はい2つはい
はい、それが、まあ、1つ目がお菓子に対する考え方で、うんうんうんまあ、素材の味をそのまま生かして使うっていうのももちろん意識されてたんですけど、うんうんうんはい、健康のための食を提供するっていうこともすごく意識されてて、はい、その美味しいものを売りたいっていうだけじゃなくってそのお客食べたお客さんがこう健康になってもらうようにっていう感じのことをお話しされてて、はい、あそんなこと考えて提供してもらってるってもう嬉しいですよね、うん、私たちも
最高ですよね、はい、
そうですね。それであともう一つあるんですけど、はい、あの私たち本当はモンブランの取材しに行って
そうですよね、
あのモンブランの良さを伝えようって思って行ったんですけど、はい、その堀口さんのお話でなんかもう人生に勉強になる話ばっかりをしていただいて、
はい、ためにしかならないお話をいただきましたよね、
は
い、
そうなんですよ。その中でも特に私が、はい、あの堀口さんから聞いて、感じたのがそのコロナに対してポジティブにその考えておられる点が本当にすごいなと思って、
はい
まあ、人生波あるから、はい、いい時もあるし絶対悪い時もあるから、はい、その悪い時になってどうしようどうしようってスランプになるのか、うんうんうん、その悪い波が来た時に、はい、あ来た来たどう乗り越えるみたいな感じでこう楽しんでいく方がいいよって言われて、で人生トータル見た時に絶対楽しい思い出の方が勝つから、はい、絶対そうやって見た方がいいよって言われて、
はいはい、
あ確かになって思って。
そうですよね。僕はその浪人してこの京都産業大学に入ったんですが、やっぱり浪人してあんだけ勉強頑張っていきなりコロナっていう状況で僕は逆にすごいネガティブになってしまったので、この堀口さんの話を聞いて あそこあの時ポジティブになれてたらちょっと変わったかなとも思いましたが、
そうですよね、
はい、僕自身としてやっぱ働き方のお話がすごい印象に残ってまして、まあ最初やっぱ店始めた時は他のお店とまあ比べて23時までやらないとっていうところで必死にねやってはったということですが、まあ現在はね午前10時半から16時と営業時間をね少なくしたり定休日を減らすことによって自分の時間を大切にと言って、まあもちろん現在も必死にねやられてますが、あの本当に自分の時間を大事にっていうのが、
そう
ね、僕たちこれからまあ就職がね、
そうですね、私たち一応就活生なんでね、
うん、でそういったところで、はい、こう日本社会にこれからこうどんどん波にね、生まれていく中で多分自分の時間削っていくよ ね、
いやそうですね、私今でもそうですもんね、
もう松下さんは必死なんだよね、
そうですね、
まあ、すごい忙しいんですが、はい、まあ、その中でやっぱりこうそこに縛られないというか、うん、もう働き方を変えて自分の時間を大切にすることで、やっぱもう堀口さんの表情を見てもすごい充実されていたというか、
確かに、
はい、もう人生をすごいやっぱ楽しんでいるというか、
そうですね、
はい、だからこそのこのありがたい話もいただけたんじゃないかなっていう、はい、僕は思いました。
やっぱりお菓子作りを最高のコンディションでするために自分を整えるっていう考え方が、
うんね、はい、
ああなるほどなと思ってすごい勉強になりましたね、
はい、で結構仕事とかでも納期に間に合わすために自分の時間削ってなんとかやらないとってなっちゃいがちなところをあえてこう一歩引くというかね、
やっぱそうだとやっぱ人生楽しくないから、やっぱ自分の人生楽しむためにどうするかっていうのをすごい考えられてて、
はい、あ、
やっぱその考えめっちゃ大切やなって思いましたね、
はい、堀口さんは心の診察室というセラピーもやられているみたいで、はいはい、やはりこの考えというかすごいやはりもうありがたい話としかも言いようがないというか、
うんうん、もうね、それ、はい、いろんなこと言いたいんですけどね、もうその言葉に尽きるって感じですよね、
はい、伝わらないんで、はい、もうちょっとねやっぱりこう心に置いてこれから頑張っていこうかなと思いました ね、
はい、
ということでここで改めてお店の紹介をさせていただきたいと思います、
はい、
ザ・ニコル上京区堀川商店街の中に位置するお店です、
はい、
住所は京都市上京区西堀川通り上長者通り下がる奈良物町481出水堀川団地318号です。営業時間は午前10時30分から午後4時、定休日は月曜日と火曜日です。最寄り駅は京都市バス堀川下長者町より徒歩1分です。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。
はい、 そしてこちらの取材の様子は後日秋浜メディアラボでアップされる予定ですので、ぜひチェックをお願いします、はい。こちらのね、お話いろいろね、はい、してきたんですけど、はい、ここでは伝えきれないということ で、動画に上げてね、ぜひ皆さんに知っていただければなと思います、はい、
もう見て参考になること間違いなしですよね、
はい。それでは以上、京都秋の味覚満喫旅でした。お送りしました曲は久保田海でピアスでした。ラジオミックス京都からお送りしています、サギタリウスアワー京産原社カフェ、パーソナリティの松下恵理子と
岡田龍樹です。先ほどは食欲の秋ということでモンブラン紹介していきましたが、次は先取り読書の秋ということで、私たちが注目している本や漫画を紹介していきたいと思います。
はい、実は岡田くんは大垣書店の店員さんなんですよね。
実はそうなんですよね、はい、結構アルバイトを始めてもう3年近いんじゃないかな、はい、
結構長いですね、
はい、もう本当にベテランです、はい、
そうなんですね、
ベテランです。
この秋大垣書店って今どんな感じなんですか、
ね、そうですね、もうビブレからイオンモールに変わり、
うん、
まあ、改装が入ったんですが、
です、ね、
まあ、カフェができまして、
カフェがあるんですね、
はい、まあ、本当により一層おしゃれになりましたね、うんうん、改装でかなりも床とかも新しくなったんで、
あ、そうなんですね、
はい、もう雰囲気がガラッ と、はい、変わりました。
いいですね、
はい、
では岡田くんがこの秋注目している本や漫画はありますか。
はい、僕は漫画を今回紹介したいと思うんですが、はい、ワールドトリガーという作品になります、うん、はい。あらすじとしましては、帝市という場所を舞台にゲートから現れるネイバーという怪物から市民を守るボーダーという防衛隊員たちですねの戦いを描く SF 作品となっております。はい、主人公三雲治と人型ネイバーの久我悠真が出会ったところから物語が大きく動き出していくという話ですね。
そうなんですね、
はい、
じゃあ岡田くんがこの本の面白さっていうところはどこに感じてますか。
はい、この本の面白さはやはりチーム戦といったところが結構メインっていうか、うんうん、やはりこのネイバーとが攻めてくる時も基本的にはこうチームで動くんで、
うん、あ、そうなんですね、
はい、1対1ももちろんあるのはあるんですが、はい、基本的には集団で戦うということで、やはりそこ、まあ、チーム戦だからこその頭脳戦、はい、広い戦略であったり、
はい、
やはりこうチームということで役割がまあアタッカーだったりとか、うん、まあ、スナイパーだったりあるんですが、うん、そういったこの役割の中でそのキャラクターがどう立ち回っていくのかとか、うん、
まあ、
どう連携を取って相手を崩していくのかっていうのがまあ非常に奥深く、う
ん、
また結構登場人物がね解説もしてくれるので、
うんうん、
まあ、相対戦もその解説聞いた上で相手口が塞がらないというね
結構ね衝撃的な感じと、
はい、
頭使う感じなんですね。
そうなんですよ、そんな勝ち方みたいな、
あ、なるほどね、はい、裏書いてくる感じとかですね、
はい、ですね。
そうですね、岡川くんがこの作品のおすすめポイントをもし視聴者さんに、はい、伝えるならどこをしますかね。
はい、
ま
あ、ワールドトリガーという作品で、はい、うん、トリガータイトルだけあって、うんうん、まあ、トリガーっていう限られた装備があるんですが、
はいはい、
まあ、その中で人それぞれの使い方がありまして、
うんうんうんうん、
一見日本の剣なんですが、はい、それをつなげて伸ばしたりとか、
あ、なるほど、ね、
ちょっと足から生やしたりとか、
あ、
そこでそんな使い方あるみたいな多種多様な使い方があって、
あ、はいはい、
まあ、特にその主人公の先ほど紹介しました三雲治君と江久賀悠真君のコンビネーションが非常にかっこいい、
そこの仲もね、
はい、
いい
ですね。やっぱこうチームなんで最弱レベルなんですけれども、はい、三雲君は、
うん、
まあ、その中で頭がいいので、
あ、なるほどね、
弱いからこそどうするかとか、
うん、
弱いから狙われるのを利用しておとりにするとか、
なるほどね、
そういう、ね、戦略も面白いかなと思います。
できないからこそ何もできないとかじゃなくて、なんか突出してるところをこう、はいはい、
そうなんです、
どんどん
弱いままなんで逆に弱いからみたいな、
あ、なるほどね、
そう、成長ももちろんするんですけどね、うんうん、はい、そういったところも面白いかなと思います。
あ、いいですね、
はい、ということで、
はい、
本当にもうすごいね設定が作り込まれてる作品になってますので、うんうん、まあ、特にガイドブックとかも出てるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、それ読むだけでも1日潰れちゃうというか気づいたら何時間経ってるこれみたいな、
そんな感じなんですね、
もあるんで、それぐらい世界観細かく作られてる作品で、
うんうん、
まあ、やっぱりそうですね、現在25巻
お結構出てますね、刊
行されてまして、はい、まあ、もちろん今もねすごい熱い展開となってますので、
うんうん、
まあ、今からでも楽しんで、
あ、今からでも遅くないですか、
はい、なんならもう今まっさらの状態で読めるの羨ましいなぐらいの、
あ、そうなんですか、
はい、気持ちで、はい、ぜひワールドトリガー読んでいただけたらなと思うんですが、
面白そうですね、
はい、 ということで松下さんもこの秋おすすめの本があるということなんですが、はい、どう何の本をご紹介。
私は小説で、
はい、小説、はい、
あのキネマの神様っていう原田マハさんが書かれた小説なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとあらすじを紹介させてもらうと、
はい、お願いします、
はい、この本の主人公は丸山あゆみという39歳の、うん、あの独身女性が主人公なんですけど、
はい、
まあ、ちょっととあることをきっかけに仕事を辞めることになって、はい、まあ、フリーターになっちゃうんですけど、
はい、
まあ、しかもその直後に父親がこう病気で倒れるという、まあ、アクシデントがどんどん、まあ、
不幸が、ね、そうですね、ちょっと続いちゃうという、
はいはい、でその上にもう 最終 の, そのアクシデントなんですけど、うん、
はい、
まあ、父親がギャンブルによる巨額の、ね、借金があることがまあ分かってしまって、はい、まあ、家族がちょっと崩壊の危機に、
はい、
あの見舞われてしまうんですね、
はい、
まあ、そんな時に、まあ、ある日父親が勝手にあゆみが書いたその文章を雑誌にちょっと投稿したんですよ、うんうん、
はい、
でそのことをきっかけにあゆみはこう職を手に入れて、
うん、
まあ、その映画の神様がね、うん、その壊れた家族の絆を少しずつ、はい、あの取り戻してくれるっていう、まあ、奇跡の物語って言われてる小説です ね、
はい、ということですが、まあらすじ、はい、軽く紹介していただいたんですが、はい、ではもう松下さんのぜひここを見てほしいというおすすめポイントを
はい、
ぜひ教えていただきたい。
ね、私が、まあ、この小説の一番、はい、あの残ってるあの印象に残ってるフレーズが、はい、映画は旅である、どんな世界でも連れていくっていう、
うん、
あのそういうフレーズがあるんですけど、はい、うん、あの本当にそうだなと思って、映画のワンシーンワンシーンって、うん、あのいろんなものがあるんですけど、うん、まあ、それがね、まあ、自分 の, その見たことない世界にもこう連れて行ってくれるなって、本当にあの本の中にもいろんな映画が出てくるんですけど、うん、
はい、
まあ、それをね見るたびに、あ、映画いいなって思って、はい、私もちょっとあのネットフリックス入っちゃったんですよね。
あ、充実してますよ ね、サブスクリプションがね、
はい、そうですよね、まあ、それくらいこう人生を動かす、映画は人生を動かすんだよっていうことを本の中からすごい教えてもらったのと、あとはですね、まあ、その最後はまあ家族愛がテーマ、
うん、
まあ、まあそういう感じの本なんですけど、
うん、
あの、まあ、その家族愛のこの人、その普通のこういくやろうなっていうストーリーじゃなくって、うん、
はい、
あのちょっと意外な感じのシーンが最後にあって、
はい、ま
あ、それでちょっと涙しそうになったんですね、
うんうんうん、
私も涙
なかなかった、ギリギリ止まりました、
ギリギリこらえました、本当に、まあ、電車の中で読んでたんでね、
あ、それは
さすがにな
んとかなんとかこらえてっていう感じで、
はいはい、そうなんですよ、はい、まあ、家族愛を感じられることはもちろん、
うん、
まあ、そういうその周りの人とかの感謝もなんか改めて感じられる作品だなって思って、
はい、
そうですね、もうこの秋にぜひね、その家族愛とか読んで、
そうです
ね、まあ、一回ねちょっと疲れたりするかもしれないんですけど、この生活してて疲れることもあるかもしれないんですけど、そんな時にね、はい、秋ってちょっとあの涼しくなって時間もね、うんうんうん、ゆっくり過ごせる季節だと思うんで、
はい、
まあ、ほっこりしたい人へぜひね送りたい本だなと思います、
うん、いや、
ま
あ、すごい深い作品ですよね、
はい、
僕も、
ね、は
い、拝見したことあるんですけど、
そうなんですね、
はい、もうすごいやっぱりそれこそ先ほどね言ってたようなやっぱ家族愛、はい、
うんうんうん、
もう本当に心が温まりますし、
うんうん、
僕も結構映画でねちょっと見ました、
はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、映画も出てるんでね、
はい、
あのぜひね本ちょっとなって思う人は、まあ、全然映画から、ね、原作入っていただいて も、ね、
菅田将暉さんはじめね、
はい、
もう名だたる俳優方がね出てますので、は
い
は
い、ぜひね皆さんもチェックしていただきたいですね。
いや本当にそうですね、
はい、
まあ、原田マハさんの作品はやっぱり本屋で売れてますからね、
うんうん、あ、そうなんですね、はい、大垣書店店員から見ても、
はい、まあ、人気作家の、はい、一人だと思います。
そうですよね、私もね、もともと原田マハさんの小説が、うん、あの高校の時に読んだのがすごく好きで、
あ、
今回も
そこから、
はい、あのインスタでねちょっと本こんなんありますよっていうのを調べて見つけて読んでみようと思ったんですけど、
はい、
いやもう本当にいい作品ばっかりなんでね、
はい、同じ作者からこう、ね、最初始まるっていうのはね、うん、
はい、
小説にハマるあるあるですね、
うん、いやそうですよね、
うん、
そうですね、
はい、
この本ね、読みたくなる本や漫画がたくさん揃っているので、
はい、
ぜひねこちらの紹介した本はもちろん、まあ、いろんな本が揃ってますので、ぜひ、うん、大垣書店イオンモール北尾店で、
はい、
あのこの辺だと販売しているので、
はい、
ぜひね足を運んでいただきたいと思います、
はい、お待ちしております。
はい、ね、本当にさっきも言わせていただいたように、
はい、
ね、リニューアルしてさらにね、
いや、そうなんです
よ、いろんな、ね、本があると思うので、ね、
やっぱりこう久しぶりに来店されたお客様が、うんうん、こう見ると、
うん、
うわ変わったなみたいなつぶやきをされて、
はい、
あ、やっぱりなんか僕らはやっぱ改装に携わったんで、
はい、
あれなんですけど、
うんうん、
なんですね、なんかやっぱいざこう変わるとすごい、
はい、
結構やっぱ地域に密着されてるというか、
うん、そうなんですね、
やっぱ愛されてる本屋さんなんだなっていうのを改めてねやっぱり実感はしますよね、はい、
いやそうですね、うん、ぜひね身近な場所にねその あの大垣書店があるっていうことで、
はい、
ぜひね、いろんなその私たちが紹介した以外にもいろんな本とか漫画が揃っていると思うので、うん、ぜひね足を運んで手に取ってね本
そうですよ、ね、
とか漫画を選んでいただければと思います、
は
い、
魅力をどんどんね広めていただきたいなと思ってます、
はい
はい、
では以上先取り読書の秋でした。お送りしました曲は夜遊びでラブレターでした。ラジオミックス京都から生放送でお送りしていますサギタリウスアワー京三原社カフェ、ここからは3年ぶり開催高山祭の魅力発見コーナーの時間です。そもそも高山祭を知らない方もいらっしゃると思うのでちょっと説明するんですけれども、高山祭とは京都産業大学の学園祭のことで、今回で57回目の開催という学内でとっても歴史のある大きなイベントです。今年は10月29日土曜日から31日月曜日まで3日間開催されます。実に3年ぶりの開催ということでとても楽しみですね。
楽しみですね。
そこで高山祭でステージ出演される方から話を聞いて、ぜひ高山祭の魅力を視聴者の皆様に発見していただけたらと思います。
はい、そこでこの時間はゲストをお呼びしています。それではお名前の方よろしくお願いします。
はい、園田雄大です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高山祭に出演されるということなんですが、
はい、
園田くんはどの団体で出場されますか？
はい、僕は、軽音楽サークルの、オールミュージックラバーズっていう団体で、うん、出場します。
はい、オールミュージックラバーズという団体なんですが、
はい、
どういうサークルになってますか？
まあ、軽音楽サークルで、うんうん、まあ、普段はあのバンドをしてるようなサークルですね。はい、
その中で園田くんがいるバンドはどういう編成でやられてます？
はい、僕は、ドラムとベースと、はい、ギター2人 で、うんうん、あとボーカルの子で計5人でやってます、ね。
本格的に結構やってはるとやってるという感じ。
ああ、そうです。ちゃんと本格的なバンドにはなっていると
思います。はい。ではそのオールミュージックラバーズの雰囲気ですね。はい、うん、こんな雰囲気があるという
か、はいはい、そうですね、まあ、京さんなんか4つぐらい軽音団体あるみたいなんですけども、
ね、結構ね、
僕らのところは割とこう緩めというか、
うん、
なんかこうほんまに自分の好きな曲を持ち寄って、
うん、
自分のペースでやっていこうみたいな、
楽しむって感じ、
ね、楽しむっていう感じで、あんまり厳しい感じというか、うん、ガチガチな感じではないです
ね。近いというと自由に、
あ、そう、自由になんか
好きなこと楽しんでいこうみたいな、
やろうみたいな、
いいですね、
そういうサークルですね、はい、僕らのところ
では。今まではそのどういう曲を演奏してきましたか？
そう、今までのライブやと、
はい、
前のライブやと、
はい、
あの椎名林檎の丸の内サディスティックとか、
あ、はい、かっこいいですね。
あとはあの、はい、バンプオブチキンの天体観測とか、
うんうん、
あとは結構そのサザンオールスターズとか、
うん、
スターチルドレンとかの古めの、ま
あ、
90年代のやつとかもやったりとか、
うん、幅広く、
そうですね、割とみんな好きなあれがバラバラなんで、
あ、そうなんですね。
でもいいですよね、なんか好きな曲をねやりたいっつって、じゃあやろうって演奏できるって、うん、なんかすごいやっぱ青春してるなってすごい思うんですよ ね、
そうですね。
なんかもうそれ聞くだけでやっぱ雰囲気すごい楽しそうだな、
うん、楽しそう、めっちゃ楽しそう、
本当にサークルやっぱ楽しいですね、バンド活動は、
すごい今実感はするんですけれども、
はい、
そういった中で、
はい、
いよいよもう3年ぶりということで、
はいはい、
園田くんは初出演ということなんですが、高山さん、
はいはい、
いやもうその思いについてちょっといろいろ聞きたいと思うんですが、
はいはい、
まあ、外部の人が、まあ、現時点では見に来てくださるということ
ですね。外部の方も入れるっていうことですね、
はいはい、どうでしょう、やっぱ緊張とかは。
そうですね、まあ、今までのライブはこう身内でしか、うん、もうサークル内でしかやってなかったので、う
ん、
なかなかやっぱその外部の人が来るっていうライブは初めてなので、だからだいぶ緊張します、
ね、いやそうですよね、はい、初めて ね、
は
い、ね、
しかも1ヶ月切ってますよね、
うん、もう全然もう余裕で切ってる感じで
つまりね、結構、まあ、余裕感もある感じはするんですけど、
全然なくて、
結構やばいですか？
結構やばい
そうなんです
ね、なんかこう今喋ってるけど心の中では大丈夫かな、大丈夫かな、
あ、めっちゃ焦ってる、
焦ってるんですね、もう全員火も迫ってるんでね、うん、
はい、やっぱこう代表、
あ、そうです、
オールミュージックラバーズの代表とお聞きしたんですが、
はいはい、実は
代表なんですね、
実は、はい、そうです、
実は
どうでしょう、代表としてのやっぱりもうプレッシャーももちろん感じてる、
はい、そうですね、やっぱその後輩たちがみんな上手いので、
うん、
僕があんまミスるとその サークルにいい顔できない
そうミスすることちょっと記念忘れちゃいますよ、
できないからやっぱ、ね、かっこよくいきたいので、うん、ちょっとやっぱ本当に練習せなあかんなというか、ちょっと頑張っていかなあかんなっていう感じ、だいぶでも本当に緊張はしてますね、うん、本当に、はい、
せっかくね楽しい雰囲気のバンドですねって言って
ちょっとね実はギチギチに緊張してる
当日にやってたらあれだけど時間帯とかはいつ、
あ時間帯は僕らは、はい29日土曜日の10時40分からで、
うんうん、
朝一発目の一発目のバンドですね、
先頭バッター、
そうですね、
はい、です我々と一緒ですね、
はい、そうですね、
あそうです先頭で、はい、
全員先頭バッターということで今日は、ね、
そうですね、
そうです29日はね1日目に当たるのでね本当に、う
ん、あそう本当に
本当に小山祭の一番最初ですね、はいはい、
そう
です、
でなんか最初 の、 そのトップバッター選んだ理由とかってありますか、は
い、いやまあその、まあ新歓祭でピロティでまあちょっと演奏があったんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
ピロティっていうねその企画校のね広場みたいな
広場みたいなあるんです
けども、ね、でっかいのね、
はい、
そこで芝生があるね、
なんか他のまあ軽音団体の方とかも演奏されてたんですけど、やっぱ皆さん上手くて、
う
ん
う
ん、
圧倒された
はい、圧倒されて、はい、やっぱ僕らがちょっと一番最後鳥とか、うん、それはちょっときついな
そっちだね
それやったらもうちょっと自信持ってね
じゃあ一発目みたいな
一発目にやろう
と逆に一発目いったら
もう我慢そうみたいな
結構イメージ真ん中の方がいいんちゃうみたいな
あはいはい
って考えも結構聞くし、はい、まあ、僕自身は多分そう選ぶと思うんですけど、はい、いやもう真ん中はないと、もう最初か最後なんでね、
うん、まあ、一番最初やったらその前に誰もおらんから、
はい、あそっち、ちょっと大丈夫
自信持ってください、ね、
いやでも本当にちゃんと練習はちゃんとしてますね、は
い、
ま
あ、バンドってやっぱ特に仲の良さとかってすごい大事、
あ大事大事ですね、
うん、まあ、園田くんのいるバンドはもうめちゃくちゃ仲いい感じかな、
はいはい、
ね、
は
い、仲いいと思いますよ、
はい、一回ちょっとねあの取材というか撮影に行かせていただいたんですが、うん、もうめちゃくちゃ明るくて、
あそうなんですね、
なんかやっぱ園田くん慕われてるなっていうのをすごい感じました、
ね、
さすが代表ですね、
代表ですよ本当に
そんなそんな、
まあ、やっぱトップバッター行くぐらいですからね、うん、まあ、すごいオールミュージックラバーズの演奏も楽しみなんですが、
はい、
まあ、その演奏だけでなく、はい、高山祭はなんか模擬店も出展される、
あ、唐揚げの方を、
唐揚げ
の、はい、
あら
唐揚げの方を売るんですけども、
はい、まあ、脇浜ゼミも、まあ、唐揚げではないですけど、はい、ヤンニョムチキン、
そうですね、私たちもね、
系統は、
まあ、割と似た、
まあ、そうなってるんですけど、やっぱどうですか、やっぱ自信のほどは、は
い、あ僕らの方が美味しいと思ってます、
いや、なんでそんなね同じゼミなのに仲良くしたいですよ ね、
もうなんかここでちょっとバチバチになっちゃってるんですけど、
は
い、本当に、
はい、
その唐揚げのクオリティというか、
はい、
もうここをぜひ食べてほしいみたいなおすすめポイントとかは、
あいやでも本当に試作品作って、はい、まあ、ちょっと前な、はい、夏休み作って、はい、結構いい感じに仕上がってるかなというか、
あ
美味しくなったと思いますし、あと、まあ、その上に何ていうんですか、いろいろかけられるようにというか、なんか味変できるように、
そこの工夫もちゃんと、
そうですね、やっぱ唐揚げ他にもおったんで、
いやそうです
ね、あなんかこうしっかり差別化を図ろうとしてるあたりが、
う、ね、
もうやっぱ素晴らしい、うん、工夫がすごい見られ
る、ね、まあ、一応、まあ、ちょっと工夫はして、
そうです、ね、
なんとか美味しくなるようには頑張りました、
ね、
は
い、うん、代表のやっぱりね実力というかね、
確かに、ね、代表がねめっちゃ頑張って、ね、
素晴らしい
ですね、
まあ、なんとか、まあ、はい頑張りました、
唐、まあ、揚げのねやっぱ中でこう競合も多いけれども、
はい、
やっぱりもう自分らが一番と、
あそうですね、まあ一番って思いもあるけど、でも本当にやっぱ全体で盛り上げていきたいなっていう、やっぱ、
さっきさっきバンドの時に、うん、いや僕たちあんなあれなんで一番バッターでいきますって言って、はい、唐揚げはすごい自信がある
確かにね、確かにそうですね、
そこのなんか違いはちょっとあるんですけど
そうです、ね、でもね、まあ、仲良くねみんなでね楽しんでやってい
きたい、はい、頑張ります、
やっぱ雰囲気ってやっぱりね楽しいんで、本当に、はい、僕たちもちょっと楽しみにね、オールミュージックラバーズ、
確かに見に行きましょうね、
はい、
ま
あ、先頭
で、ね、はい、
もう朝早く起きて、
早起きたいと、
そうですね、
見に行きましょうね、
まあ、僕がちょっと朝起きれるか分からない
出演者なんでね、起きてくださいね、
そこはもう起こしに行きます
から、朝苦手なんでどうしても、
はい、ということでいろいろお話ね、はい、楽しいお話いただけたんですが、
はい、
ちょっと高山祭の告知をぜひちょっとお願いしたいと思います、
告知を、
はい、
はい、そうですね、まあ、まずは本当にこの開催ができてとても嬉しいなっていうので、本当に実行委員会の方にも感謝、
そうですね、
そうですね、本当に
3年ぶりですからね、
はい、はい、それでまあ僕らもステージに立てるので、でまあステージ発表は本当に頑張って練習してますので、ぜひ見に来てください、
はい、
時間は10月29日の10時40分からやります、で他のうちのサークルの他のバンドも出ますので、
はい、
もしよろしければそちら回して見に来てください、
はい、
そして唐揚げの模擬店は12号館のとこで 売ってますので、はい、そちらもぜひ来てください、はい、よろしくお願いします。
盛りだくさんな情報がきっと ね、
めちゃくちゃちょっと言いたいことがあったので、
は
い、
浅田君のバンド以外にもまあ2つ3つほど、うんはいはい、出られるということで、すごいオールミュージックラバーズの演奏、はい、そして今後にもねちょっと楽しみにしつつ、はい、本番当日、はい、楽しみにしております。
はい、はい、お願いします。
はい、ということでこの時間のゲストは園田雄大君でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ラジオミックス京都から生放送でお送りしてきましたサギタリウスアワー京さん原社カフェ、エンディングのお時間です。
はい、盛りだくさんのコーナー3つお送りしたんですが、
そうですね、
その前にまずねちょっと僕たちやっぱ緊張が、は
い、いやそうでしたね、本当に緊張しましたね、
はい、緊張すごい。僕あの5月にですね、はい、実はここの放送来てまして、
そうですね、あの去年のね3期生の先輩の時に岡田くんは出演もちょっとしてたんですけど、は
い、北区の頑張る大学生ということで、はい、まあ、声優志望として出たんですが、はい、いや声優志望の割にこいつめっちゃ噛んでるやんみたいなちょっとあのね、はい、ちょっと反省してます。
あ、そうなんですか、
はい、自分の中では。
そうですね、私もねちょっとねまあ、はい、緊張してたんですけど、はい、まあ、ここまで噛むとはと思ってなくて、
やっぱ改めて3期生の先輩方のすごさを知って、ね、まあ、実感したんですが、
そうです、ね、
はい、今回はコーナーも3つ盛りだくさんで、はい、やっぱり、はい、まあ、モンブラン、
モンブランね、
やっぱね改めて思ってもすごいいい店でしたね。
いや本当に美味しいだけじゃなくて、はい、あのね、もう心とね、
そうなん
ですよ、もう体も健康になれる、はい、そんなお店だったんでね。
そうですね、もう本当に食事もモンブランも美味しいし、
う
ん、店主の方も素晴らしいといったコーナーになりまして、はい、そしてまあ読書の秋、ね、紹介しましたが、
は
い、まあ、
ぜひね皆さんにもおすすめのなんかお気に入りの、ね、一冊を見つけていただいたらね、
うんうん、
そこからいろんな本に
あの、そうですね、
触れていく機会になると思うのでね、
はい、
ぜひ皆さんも大垣書店に。
いやそうですね、
岡田くんも待ってますもんね。
待ってます待ってますもうあのなんならシフトをツイッターに共有したいぐらい の, あの感じなんですけど、そ, す、ね、まあ、そこでやっぱり僕が紹介したワールドトリガーであったり、はい、うんうん、まあ、松下さんが紹介してくれたキネマの神様を買ってくださる方がいたら、はいはい、うん、あ、聞いてくれたんかなって、
ちょっとね期待しちゃいますよね、
ちょっと、はい、嬉しくて泣いてしまうかもしれない
もしねネームプレートに岡田って書いてあったらね、ぜひ声かけて
ほ
し
い。あ、もちろん書いてるんで大丈夫です
声かけてあげてください、はい。
でそして高山祭最後ということで、はい、まあ、いよいよねもう本当に今月3年ぶりに開催ということで、
はい、そうですね、やっと本当に去年もなんかあるかないかどうかなみたいな感じでなくなっちゃって、うんうん、
はい、
正直ね私実は中学の時から1回も学園祭っていうのを経験しなくて、
うん、そうなんですか。
実はね21歳にして初めての学園祭っていうね、
文化祭とかもなかったの、
はい、私内学校出身で、ね、ちょっと本当に楽しみなんですよ、
はい、でももう僕も、はい、まあ、文化祭自体は経験はしてるんですけど、うんうん、やっぱ大学の文化祭ってやっぱどの大学もやっぱすごい、
確かに、
から、はい、いや京さんどんなんするんかなと思って やっぱ今いろいろね高山祭実行委員会の方がツイッターやインスタグラムで宣伝はしてるんですけど、まあそれ見てもねもうみたいな、もうすごみたいなイベントが目白押しということで、そしてやっぱこの園田くんのね熱いメッセージもいただきましたしね、はい、そんないろんな団体も出演されるということでした、
はい、ぜひね高山祭の方は高山祭実行委員会のツイッターとインスタグラムでねいろんなイベントとか催し物をチェックできますので、はい、こちら、ね、外部からも入れるということなの で、
ね、
ぜひ、ね、
ぜひ
ね、皆さんもチェックして来ていただければなと思います、
はい、高山祭の、ね、方ではその宣伝の方でも、ね、YouTube 配信でも、ね、うん、今回この京さん芸者カフェ で、ね、でね、行いましたので、はい、またあのリスラジオお聞きの方は聞き終わった後にちょっと YouTube の方でも、ね、チェックしていただけたら幸いかなと思います、は
い、
ね、
いろんなお店出てるんでぜひチェックお願いします。
はい、すごいもう緊張、もう緊張に緊張を重ねた誕生日コンビでしたね、
は
い
は
い、
そうですかね、
はい、
本日の放送は午後11時から再放送いたします、はい、また今週の土曜日と日曜日午後8時からも 再放送しています、はい、ぜひお聞きください、
はい、お聞きください、はい、来週10月17日の19時からは京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻の学生が放送するスターラボをお送りいたします。
はい、そして京産原社カフェは、次回の放送は11月14日19時からなんですけど、どうですか、はい、もう多分ね今企画をね一生懸命練ってくれてると思うので、
はい、もうなんか、うん、もう今から楽しみですよね。
そうですね、ぜひね、は
い、ちょうど1ヶ月前ぐらいになってるんですけど、はい、やっぱね僕たちどうみたいな聞いてくれますもんね。
うん、そうなんですよ、実はねこのあの放送も後で記事とか SNS にアップしてくれる予定なので、
うん、
ぜひそちらもねチェックしていただきたいなと、もう一度あの言っとくんですけど、
はい、
脇浜メディアラボの、方で モンブランの、ね
はい
ね、動画も上がりますので、
はい、
ぜひぜひこの放送で終わらずまだまだ、ね、楽しんでいただけたらなと。
やっぱ見ていただいてね、うん、ほんまに堀口さんのすごいありがたい話してたし、ね、やっぱこのもちろんモンブランの、ねはい、絵としてもね、
はい、
やっぱりうまそうやな美味しそうやな行ってみたいなってなると思いますので、はい、ぜひちょっと楽しみに待っていただけたらと思います、
はい、ぜひ、ね、来月の放送もチェックしていただけると嬉しいです、
は
い、
そうですね、
はい、本日の放送は、パーソナリティお送りしました松下ゆり子と
同じく脇山ゼミ3回生の岡田龍樹でお送りいたしました。
バイバーイ。
ありがとうございました。